令和元年度決算審査の概要。令和元年度決算を審査するため、全議員で構成する決算特別委員会を設置し、9月30日から10月12日までの9日間にわたり、各歳入歳出決算の審査、質疑、意見開陳、採決を行いました。決算の審査は、予算の執行状況を検証して、次年度への行財政運営に反映させる重要な役割を持っています。決算特別委員会。委員長、河原口博之委員。副委員長、安西明委員。令和元年度決算額。一般会計、歳入、2,596,774,768円。歳出、1,987,3,655,3,605円。特別会計、内訳、国民健康保険事業会計、歳入、534,1,292,6,934円。歳出、530,4,642,339円。用地会計、歳入、2,841,8,805円。歳出、2,841,8,805円。介護保険事業会計、歳入、434,3,324,9,507円。歳出、418,7,205,4,131円。後期高齢者医療事業会計、歳入、137,4,410,3,283円。歳出、136,4,148,4,565円。一般会計と特別会計の合計、歳入、3,165,8,643,9,297円。歳出、3,073,2,503,1,445円。以上です。ここで、会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民。杉並区議会公明党は公明。日本共産党杉並区議団は共産。立憲民主党杉並区議団は立民。命平和クラブは平和。自民無所属維新クラブは無為。共に生きる杉並は共生。杉並ワクワク会議は杉和。勝利の会は勝利。杉並を耕す会は杉公。無所属は無。美しい杉並は美杉。都政を革新する会は革新。この後、会派名は略称でお伝えします。区政を問う、一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。9月9日から11日、14日に21名が質問しました。その用紙をお知らせします。杉並区議会ホームページから全体の質疑応答を質問者別の動画でご覧になれます。なお、ここでお伝えする一般質問の内容は当時の発言をもとに構成しているため、現在の状況とは異なる場合があります。質問は女性が、答弁は男性が担当します。当事者の声に耳を傾け、差別や偏見、分断の解消を。質問者は山本博子、公明。区民が新型コロナウイルス感染症を正しく恐れるためには、正しい情報の発信が重要と考えます。区の見解を伺います。
感染者や医療従事者への差別や偏見などが起こらないよう、感染症の正しい理解のため、改めて広報誌やホームページ等で情報提供と啓発に努めます。
性的少数者の理解促進について、区の考え方を伺います。
誰もが生き生きと輝ける地域社会を目指し、性的少数者への正しい理解をより一層深めるため、鋭意取り組みます。
現段階での産後ケア事業の総合的な見直しの方向性、検討状況を確認します。
利用対象拡大への見直し、サービス受け皿の確保、利用の負担軽減を図り、来年度実施に向け準備を加速化させています。
多胎児家庭支援にあたり、区が大切にしたいと考えていることと、当事業実施の効果を伺います。
当事者が直面する様々な困難や不安、支援ニーズを理解し、状況に応じた丁寧な支援が大切と考えます。多胎児家庭の家事・育児負担の軽減や孤立予防に大きく寄与できると考えます。
コロナ禍における区の複合災害対策について、質問者は渡辺智樹、自民。国の通達、都のガイドラインによれば、多くの避難所の確保が求められていますが、区の取り組み状況はいかがですか？
震災救援所の補助代替施設として、都立高校などの協力を得ています。新型コロナ感染症への対応を踏まえ、さらなる避難所確保のために、施設規模に関わらず検討を行っています。
補助代替施設の利用を視野に入れるとのことですが、準備状況は？
各都立高校に使用範囲の拡充などに関する協議をしていますが、生徒の安全確保や施設の運用方法など様々な課題があり、実現に至っていません。
避難所生活者への歯科保健医療提供体制について、現在の取り組み状況と今後の見解を伺います。
現在、災害時の歯科医療救護班の派遣を含めた協定を、杉並区歯科医師会と締結しています。適切な口腔ケアは、新型コロナウイルスの感染防止にも有効とされていますので、今後も関係団体と協力し、避難所生活への歯科保健医療提供体制の充実に取り組んでいきます。
コロナ禍後の10年先を見据えた、幼少期に育てたい人間の力。質問者は、伊原太一、自民。意欲、自信、忍耐、協調、自制など、目に見えない心の力である非認知能力は、幼少期に育てることがとても大切です。区の考えと取り組みをお聞きします。
数値等では捉えにくい、人生を豊かにする一連の能力を育むことは大切だと考えます。これまでも、夢に向かい、志を持って自らの道を開く人、地域、社会、自然と共に生きる人の育成に努めてきました。これは、ご指摘の非認知能力の育成と気を一にするものです。今後10年を見据え、より一層の充実に取り組みます。
発達障害など、特別な配慮が必要な場合、当事者だけでなく、周囲の広い理解と協力が必要です。
ご指摘の通り、発達障害に対する周囲や地域の理解は、共生社会の形成に向け重要なことであると認識。今後も理解啓発により一層取り組んでいきます。
乳幼時期にしっかりと愛着形成を育むための区の施策をお聞きします。
パパママ学級などの様々な機会に愛着形成の大切さを伝えるほか、健やか赤ちゃん訪問や乳幼児検診などの機会を捉えて、すべての家庭において十分な愛着が形成されるよう支援しています。